TBS Podcast。時刻は8時になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。パーソナリティのライムスター歌丸さんはこの後東京 MX に生出演するため、金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と、今夜の相手映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんと、そして声優で歌手の中島めぐみさんの3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いします。さて、ここで改めて中島めぐみさんのプロフィール紹介させていただきます。2008年テレビアニメマクロスフロンティアのヒロイン、ランカリー役に抜擢され声優デビュー。そしてランカリーイコール中島めぐみ名義によるシングル青函飛行で歌手デビュー。去年デビュー10周年を記念しベストアルバム 30PCs of Love をリリース。9月30日には初のキャラクターソングアルバムフルオブラブをリリースされます。この番組へのご出演は5月14日ハードオフ特集、それからフューチャー&パストは1月24日に出演していただきましたね。
はい、
改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島さん、9月にリリースされるアルバムなんですけど、
はい、
こちらどんな作品になってますか？
これはですね、私がデビューしてから12年間アニメだったりゲームから生まれたキャラクターにまつわるキャラソンを集めたアルバムになってまして、で新曲も1曲入る予定です、
うんうん、あ、そうですか。
そうなんです。私が80年代アイドルになりたいっていう夢をですね、叶えた曲が1曲入るんですね。
楽しいですね。それどんな曲なんだろう。
あの、私のレギュラーラジオから生まれたキャラクターなんですけど、その子のキャラソンとして、なんと小森田実さんに曲を作っていただきまして、ガチの80年代後半アイドルのシングル曲っていう心意気で作ってもらいましたんで、
ぜひ。
はい、そうなんです。
楽しみですね。小森田さんというとね、90年代でちょっとハウスっぽい曲の印象が強いですけどね。
そうなんです。
80っぽい感じなんですか？
小森田さんが80年代に、おにゃんこクラブのゆうゆさんとか、
はい、
南野陽子さんに提供されてた曲がめっちゃ好きで。
その時期の、はいはいはい。
その時期でお願いしますって言って作ってもらいました。
そんなやりとりがあったんだ。
ピンポイントで。
はい、それミュージックビデオとか作らないんですか？
作らない予定なんですけど。
それ思いっきり 80s っぽい衣装と髪型でやったらいいじゃないですか。
レックさん、作ってくれますか？
私よければお力になれることがあれば何でもいたしますよ。
そうですか。そんな妄想もしつつ、はい、そんな感じです。
はい、9月30日初のキャラクターソングアルバム、フルオブラブですね。ご期待ください。はい、さあ、番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集良かった、あのライブ最高だったなど、皆さんのハイライトもお待ちしております。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp。歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロクをプレイバックします。さあ、ここからアトロクフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。聞き返す場合など参考にしてください。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ、アトロク放課後ポッドキャストを配信中。この後9時から配信します。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。では始めてまいります。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャー&パスト、パスト編。7月27日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト、過去を振り返っていきます。本日も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは27日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。7月27日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークには地方映画に詳しい映画評論家翻訳家の柳下喜一郎さん登場。コロナ禍の地方映画の状況や柳下さんが選ぶ2020年上半期ベストちょっと変わった映画トップ3伺いました。3位が弥生3月君を愛した30年、 2位がラストレター、そして堂々の1位が涼しい木陰という3作品です。7時からのライブ&ダイレクトでは、洋楽スーパースター列伝でもおなじみノーナリーブス西寺豪太さんが発売されたばかりのソロアルバムファンクビジョンを引っ提げて初のスタジオソロライブを披露してくださいました。洋楽スーパースター列伝でもおなじみのあのトークの素晴らしい豪太さんとは別の本家のアーティストとしてのかっこよさというのをですね、まさに堪能させていただきました。ありがとうございました。そしてスマートフォンでミニ四駆が遊べるアプリ、ミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニ四駆部極めろ超速グランプリでは、ミニ四駆超速グランプリに関する質問を募集中。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。ちなみに歌丸さんと私の二度目の対決は、私クマスの勝利ということで、なんと歌丸さんに2連勝となりました。8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、セクシーでゴージャスでワイルドな体を張った舞台芸術パフォーマンス、バーレスク特集。1990年代から始まった世界的な主流のスタイル、ニューバーレスクに詳しい批評家のサイボーこと北村紗友さん、そしてバーレスクを貸し切るほどのファンである番組 AD 亀山真帆の2人が、バーレスクの歴史や魅力などを解説してくれました。私、バーレスクについて本当に名前を聞いたことがあるくらいの知識しかなかったんですけど、基本的なところから教えてもらいました。日本におけるバーレスクとニューバーレスクっていうのは、これ全く違うものなんだということをですね、両方向から北村紗友さん、それから番組 AD 亀山真帆、この二人がきっちりと教えてくれました。最後に今週おすすめのグラビアアイドルはトマルあかりさんです。このトマルという名字を聞いてあっと思った方もいらっしゃるかもしれません。そうです、お姉さんはトマルさやかさん、今のグラビア界のまさに中心にいるさやかさんの妹のトマルあかりさんです。ミスマガジン2020、今ベスト16まで決まってるんですが、その中にも入っています。グランプリを取るべく頑張っております。
まあ、めぐさんすいません、そんな真剣に聞いていただくようなあれじゃないですよ。最後の
最後だった
から、いやこれを楽しみにしてたんです。
本当も恐縮
です。でも受けなくてもいいんだろうなと思いつつニヤニヤしながら聞くって、
ね、本当に真面目に聞いてくださってありがとうございます。
トマルさんね、覚えたと思いながら、
はい、ありがとうございます、喜ぶと思います。
はい、
さて月曜日ですが、レクさんいかがでしょうか。
はい、まずライブ&ダイレクト西浦豪太さんですね。はい、うん、いつもね、なんだっけ、洋楽スーパースター列伝か、
はい、
面白い話いっぱいしてくれてますけど、うん、アコースティック弾き語りライブでね、面白い話をするだけのおっさんじゃないぞっていうのね。
本当に。
クマスも初めて思い知ったんじゃないですかね、これね。まめぐさんいかがでした？
そうですね、本当に素晴らしかったです。なんかリモートだったり、スタジオライブとはいえ、本当に会場にいて、目の前で歌ってくれてるような臨場感もあったし、その、アルバムも聴かせていただいてるんですけど、打ち込みのものをギター2本でっていうのは、こういう機会じゃないとやっぱ聞けないんで、うん、結構タイムフリーでラジコで何回も聞き直してますね。
うん、西原さんっていうとね、やっぱりアコースティックのイメージないですもんね。これ珍しいですよね、うん、かなり。
割とバンドっぽかったりダンサブルだったりっていうイメージだったんですけど。
そうですよね。グルーヴィーな曲やる印象ですもんね。うん、
あのボーカルすごい最高でしたね。
はい。まあ、非常にね、貴重な音源ですので、ぜひ皆さんね、うん、ラジコタイムフリーで聞いていただければと思います。
はい。
はい。そして、10時40分からアトロクミニ四駆部極める超速グランプリということで、
はい。
私もだいぶ修行積みまして自信がついてきたんで、先週からアトロクの、皆さんが練習してるサーキットにですね、うん、ログインしてですね、
あ、そう
な始めたんですよ。
エクサも。
はい。で、先週は僕が使ってるモーターが禁止だとか言ってみんなに難癖つけられたんですけど、
強すぎ
る。腹が立ったんで、その日の晩めちゃめちゃやって、あの後、
はい。
普通のモーターで、ちゃんと記録を出して、歌丸さんとクマスを抜いたところで、
お
ーえー、抜いたよって言って、ちょっとどやって BBS に書き込みをして、で、寝たんですよ。
はい。
それ起きたら、うん、無言でその BBS に、俺の記録を抜いたクマスの記録が貼ってあって。
嫌な感じ。クマス熊崎アナウンサー。
結構負けず嫌いだし、相当やり込んでるんですよ、クマスが。しかもなんか、一言書けばいいのに、タイムだけ貼ってて、超感じ悪くて、あいつ、挑発してきて。 いやもう、あいつ絶対子育て手伝ってねえ、ねえだって思ったんですけど。
聞いてるかな来週月曜
日。いや、そんで僕も腹が立ったんで、そっからまた頑張って、3日ぐらいかかったけど、クマスのタイムを抜いて、僕も無言でタイムだけ張り付けました。
なんだその冷戦具合っていうか。
そして今ここっていう感じです、
ね。結構じゃあ激しく戦いが水面下で行われてるんだな。
はい。まあただもうそのサーキットは直線が強い、うん、あの、直線ばっかりの、あの、最初にやったサーキットなんですよ。歌丸さんと熊津が戦った、は
い、直線の多い
で、はい、今回放送でやったのは高低差があってオフロードもあるっていうサーキットだったんですよね、
はい、
そこでそのコースでやって、まあ、結果は熊津の2連勝ということで
勝ちました、
勝った方がタメ口っていうことなので、はい、熊津が歌丸さんに、まあ、このコーナーの中ではタメ口を聞くことになったので、はい、来週以降も、熊津のタメ口が聞きたい人はぜひこのコーナーね聞いていただくといいんじゃないかと思います、ね、はい、
歌丸さんも熊崎さんってずっと引っ張ってましたかね、それもちょっと月曜日あの聞きどころだと思います。
20時代の頭まで引っ張ってます
そうそうそうそう。ぜひぜひ。
はい。はい、そして20時代がバーレスク特集ということで、ね、はい、北村沙絵さん、うん。バーレスク僕も全然知らなくて。なんか名前は知ってて、ぼんやり知識で、うん、なんかストリップみたいなあれだよね、うん、みたいなイメージだったんですけど、はい、そもそもストリップとは全然違ったんですね。っていうところからですね、いろいろ勉強になったという感じで。これだと引っ張るといえば、ね、あの先週 の, あのファミレスの特集を引っ張ってグルメ気取りの歌丸っていうのもね引っ張って
出てました、ね、
食費が月に200万円という設定を引っ張って
そうですね、歌丸さんに喧嘩を売るような台本が
これしばらく月曜日引っ張り続けるんですか ね,
ね、グルメ気取りの
歌丸っていう設定はね、
中島さんいかがでした、バーレスク特集は。
あの後ですね、放送を聞いてから北村さんがご紹介してたその動画とかも探しに行って見てみたんですけど、うん、すごいなんか衝撃的で、ちゃんと見たの初めてだったんですけど、本当に手袋を脱ぐだけですっごいじらして見せることができるんですね。
そこ面白かったですよね。もうそれだけでずーっと何分も持つみたいな。
あ、これだけでご飯食べられるわっていうぐらい、すっごいなんか、満たされて、じらされて満たされる。なんか不思議な。ちょっとね、いろいろ落ち着いたら、ちょっと直に見てみたいなって思いましたね。
あ、そうですか。
はい。
でも、まめぐさんみたいにステージ立つ人からしたらね、参考になる部分あるかもしれないですよね。
とっても勉強になります。間の取り方とか。
あ、じゃあもうあれだ、次のまめぐさんのライブは手袋を脱げてもらおうか
な。いいですね、見てみたい。
ちょっとコンマ単位で研究しないとダメですね。
かっこよくね、
食う。本当に。
いいな、それ。
あと、このコーナー、あの、特筆すべきは、AD の亀山さんってすごいキャラが現れましたね。
そうそう。
ね。この人、出役の才能がめちゃめちゃありますね。僕、お会いしたことないんですけれども。
おしゃべりですよね。
ねえ。
うん、声もすごく良くて。
そう、何かやられてたんですかね。
なんか、知りたいですよね。ちょっと、今も首かしげてますけど、サブで。
ちょっと分かったら。いきなり人前で何かやるの初めての人の喋り方じゃないなって思いましたけど。
間の取り方とか。
ねえ。うん、声も良かったですよね、すごくね。間の取り方も上手ですし、はい。
なんかもう、耳が惚れそうな感じ。もう、声が素敵で。うん、なんかこ、あ、ええー、と思って。あの、普通の人じゃないと思ったんですけど。
うん。
はい。
普通途中で心が折れるようなクソ台本だったじゃないですか。ずっと50万円くれって言い続けなきゃいけないっていう。それでも全然心が折れないでやり続けるから、ハートも強いなと思って。
そうですよね。ブレずにね、ずっと、最後の最後までしたもんね。
はい。いい度胸してますよね。
ねえ。
はい。この AD 亀山さんもぜひね、皆さん聞いていただきたいですね。
あの、
はい、
番組の公式インスタグラムにマスク姿で映っていますので。
あ、そうですか。
そちらも。
亀山さんはスタジオにいらっしゃったんですよね。
そう、あ、スタジオに入ってたのかな。そうですよね。スタジオに入って喋ってたという、月曜日。月曜日の担当の AD さんっていうね。
はい。
はい。ちょっとこれも聞きどころでございます。
はい。
さあ、続きまして28日火曜日です。
シャーリーズセロンになりたい火曜パートナーの宇垣美里です。6時半からのカルチャートークは恋バナ収集ユニット、桃山商事代表でライターの清田隆之さん登場。先月発売された初めてのエッセイ集、さよなら俺たちについてお話を伺いました。今回この本を読んでなんとなく思ったのは、どうしてこんなひどいこと言えるんだろう、情緒ないのかなと感じていた人って、多分自分のことも男として扱っていて、多分人間として扱っていなかったんだろうなぁ、なんてことを考えました。7時からのライブ&ダイレクトは、二人組バンド、真空ホローのスタジオライブでした。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、それでもあなたは知ってるつもり?今聞いても波乱万丈、島尾魔法物語、第1章。 漫画家、イラストレーター、コラムニスト、レポーター、小説家などなど、数々の肩書きを持つ島尾真帆さん。そんな島尾さんとの付き合いもアトロクとしては3年目ですが、私たちは実際、人間島尾真帆を知り得ているのでしょうか？それはただの知っているつもりに過ぎないのではないでしょうか？ということで、今回は島尾さんがこの世におぎゃーと生まれたその日から成長する過程を見つめ、知られざる生態に迫るヒューマンラジオドキュメンタリー企画をお送りしました。なんというアーカイブ力、なんという記憶力、さすが。三つ子の魂100までもとは申しますが、この頃から島尾さんは島尾さんだったんですね。
はい、火曜日はいかがでしょうか、リクさん。
あ、これメール来てるんじゃないですか。
あ、メールビヨンドザカルチャー来てます、はい、ラジオネーム吉代さん、いつも島尾アワーは面白いですが、今回は特に笑いました。まさに神回でした。生後2ヶ月の時の記憶がある。テレビがなくて隣の家のテレビを双眼鏡で見ていた。病気の時に父親に死ぬかもと言われたなど面白いエピソードの連発。極めつけは、待て、ニューヨークには行かへんと繰り返す謎のテープ録音。島尾真帆は子供の時から島尾真帆だったのが分かりました。3回聞きましたが、何度聞いても面白いのがすごいです。本当に最高。確かに笑ったな。面白い。
いや、これあなたは島尾真帆のことをどれだけ知っていますかっていう振りから始まってるんですけど、
すごい始まり。
島尾真帆どころか別に歌丸のこともここまで知らないんだけどっていうか、普通知らないよっていう話。
メインパーソナリティのね、
歌丸さんと20年付き合ってるけど、別に子供の頃の話とか全然知らねえよって話で、なんでこの押し売り的に教えてくるんだっていうところが、なんで気になる。
いいですよね。島尾見っていうかね、最高でしたよね。
まあ、知ってるつもりとね、波乱万丈を混ぜたっていうかね、まあ、勝手に自分ヒストリーを語り出すっていうね、一方的な企画でございましたけど、でもこれ聞いてたら、まあ、そのお父さんひどい話とかもありますけれども、島尾さんのその幼少時からの思い出を語っていくんですけど、
はい、
これ、島尾真帆氏であると同時に80年代史にもなってたんですよね。
ああ、そうか。
そうなんですよ。80年代の風俗史にもなっていて、その、まだテレビがないうちがあったのかな、大体のうちはあったけどとか思いましたけど、でも、アパート暮らしで風呂がないとか、あ、まだギリそういううちあったなとか、あとね、タコ八郎さんの死とか、はい、トヨタ商事事件とか、島尾さんの人生と同時に80年代が語られていく感じが僕すごい面白かったです、
ね。ありましたね、はい。中島さんいかがでしたか？
いや、もう笑いっぱなし、
ね、ずっと振り返りから笑ってましたね。
なんか刺激的なエピソードもありますけど、割とごくごく普通のエピソードもあるじゃないですか、なんていうか、はい。でもそこまで覚えてるのがまずすごいっていうことばっかりで、で島尾さんの口調で語られるともうどうしてももう笑みがこぼれるっていう。
そうですね。あと島尾さんのなんかこうテレビのパーソナリティ、ラジオのパーソナリティをやりたいと小さい頃から思っていて、それを実際に録音しているっていうそのクオリティ、歌丸さんも驚いてましたけど、
いや、あれが残ってるのもすごいし、
あれ撮ってるのがすごいですよね。
すごいですよね。
僕もね、幼少の頃のカセットテープってうちにたくさんあったんですよ、うん、僕もあったんですけど、思春期の時に将来これが流出したら大変なことになると思って、
はい、
全部ビートたけしのオールナイトニッポンで上書きして消してたら、親に見つかってぶん殴られたんですけど、普通思春期の時とかにでも嫌になっちゃう時期あるじゃないですか。だって正月とかに親戚がうちに集まった時にそのカセットテープ聞いてみんなで笑うんですよ。もう思春期の時にそれに耐えられなくて消しちゃったんですよね。でも島さんはそういうのね、消さないでちゃんと撮ってるのがすごいですよね。
ね、
うん、いや、でもこのね、めちゃめちゃ可愛いんですけど、その9歳の時のね、うん、島尾さんの音源可愛いんですけど、うん、思ったのが、今よりハキハキしてますよね。
うん、
今、ぼんやりじゃないですか。あんまりぼんやりしてないですよね。この頃、結構ね、メールを快活な喋りですよね。
普通テレビだっていうのが、ね、そうフルで聞きたいんですけど、普通テレビ。
似てた。
すごい、ハキハキ度合いがもう可愛くて。そうなんですよ。
ね、ニューヨークや行かへんも最高でしたしね。なんか今よりもお調子者ですよね。
うん、
今少し、なんかあんまり調子に乗ると人にどう言われるかな、みたいなこと言うじゃないですか、時々。まだそういう、なんか自意識が芽生えてない感じもいいですよね、この頃のね。島尾さんの。
なるほどね。その子供と大人の違いみたいなところあ
ったり。そうですね。いや、でもめちゃめちゃ可愛いですね。ちょっとうちも子供の音とか撮っとこうかなと思いました、これで。
ああ、いいですね、記録するってね。
やっぱ動画じゃなくて、なんか音で撮ってる良さっていうのがすごくあるなと思いましたね。カメラ意識しないからね、やっぱり。
そうですね。
いい
あと、なんか、最中に歌もありましたよ。なんか歌ってませんでしたっけ、島尾さん。
幼稚園の、
あ、そうだ。
演歌の歌を。そうそう、
幼稚園の歌か。
そうですね。なんか流れてましたよね。
よく持ってますよね、あれね。
そうですよね。
ね
わざわざ、わざわざそれを、なんだっけ、レコード会社の人に CD に焼いてもらったって
言
って
そうだ、そうだ。
カセットテープかなかなか。
そこ最高でした、ね。
でもそれが私たちに届くんだから、すごいありがたい行いです、
ね、最終的に届いたっていうね。そうだよね。
この前はそういえば島尾さんとイベントやったんですよ、僕。
はいはい。
先週、うん、やったんですけど、その時に、その島尾さんって、高校生の時に、はい、ゴリコでデビューして、
はい、
まあ結構その頃からメディアにいっぱい出てて、はい、まあテレビ番組、NHK の番組やったりとかいろいろやってらっしゃったじゃないですか。あの頃のなんかやり残したことないのって、吉田豪ちゃんが聞いたら、はい、CD 出しとけばよかったねって言ってて、今からは CD 出す話もう来ないよねって言って、いやだからこの音源 CD 化しましょうよ。
なるほど、ね。
そう。このね、9歳の時の島尾真帆の音源をね、
CD 化して。あ、欲しいけど。
ね、
買いますよ。シングルとか。欲しいですよ。
で、TBS のショップで売ればいいじゃないですか、これ。
TBS そうね。
素晴らしい。
そう、やり残したことがね、叶うよ、これ。
そうですよね。ポップにちゃんと説明して。
買わせていただきます。
そうだ。豆
さん
買う。
買う。
あ、ちなみに。
この企画、うん、島尾さんだから面白いっていうのがあるのは重々承知なんですけど、
ええ、
他のスタッフのも結構面白いかもなと思いました、僕これ。
あ、うん、その人の過去を振り返って、
そうそうそうそう。謎に包まれてる古川光とか聞きたいです
ね。あ、構成作家の。
うん、古川光の幼少時とか。
ああ、ね。
だってあれですよね、射撃で日本で3位だった時代とかあるんですもんね。
あ、射撃日本3位？
日本で3位みたいなこと言ってませんでしたっけ？違いましたっけ？
中学の時。ちょっと聞いたかもな。
なんか、そんなね、謎な経歴もあるし、スタッフのもちょっと聞いてみたいなって気がしました、ね。
ちなみに先ほど月曜日の振り返りの AD の亀山さんに関しては全く何も過去にやったことがないそうです。そういうアナウンスメントとか。
そうなんだ。
亀山さんについても知りたいですよね、ちょっとね。
でも
ね
そうですね、亀山さんね。
なんでアナウンスになったんだ。いろんな人できるな。
はい、
ちなみになんですけども、はい、島尾真帆さんについてお知らせがありまして、
はい、
新宿ビームスで、島尾さんの新刊ですね、スーベニア、このスーベニアのスーベニアショップが開催、本日金曜日から8月19日まで、開催ということです。ぜひチェックしてみてください。
あともう一つ、うん、そうだ、はい、今日本番前に島尾さんからメールが入ったんですよ。告知しろって言って。
はい、
その先週やった島尾さんって言ったイベントが、
はい、
配信がまだ見れるんですよ。
あ、そうです。7月19日、ロフト渋谷で開催された吉田豪さん、コンバットレックさん、島尾真帆さんトークライブ、サロンド。
それの告知しろって言われたんですよ。
そうですね、
サロンド、サロンド
GMC?、
はい、吉田豪の豪と真帆の真帆とコンバットの C なんじゃないですか、ね。
ああ、そうなんですね。
島尾さんに名前つけてもらったんですよ、イベントタイトル。
あ、そうなんですか。
うん、サロンド GMC のこのサロンって喫茶店ってことみたいな、カフェみたいなことって聞いたら違うよ、うんうん、オンラインサロンだよって言われて、今サロンビジネス流行ってんじゃんとか言い出して、ね。
何その
オンラインサロンだよとか言い出して、
ね。GMC。
まあ、それは余談なんですけど。
これ現在配信中ですよ。
これがね、8月2日の23時59分まで見れるので、それをしっかり告知しろと言われまして、そうなんですよ。僕がイベント終わる前に終わりたくないってすごいなんか30分ぐらいごねて、
はい、
そのごねたのがすごいしつこかったっていうなんか感想がすごくツイッターにあって、その批判を吉田豪がリツイートするたびに配信チケットが売れるんですって
どういう構図、どういう構図、
改めて告知してみんなにあいつうざかったって言ってもらうとまたチケットが売れるから宣伝しろって言われました。
身を切ってるな、
はい、そうなんです。だからもうまた悪口言われるから俺もうあんまり告知したくないんですよ本当は。
大変ですね。
あ、まあでももう告知したんで、はい、これで義務を果たしました、はい、
そちらも合わせてチェックしてみてください、はい。ちなみに今週の Spotify 限定コンテンツアトロク放課後ポッドキャスト、この後9時から火曜日に収録したこちら島尾物語第1章のアフタートーク配信でございます。チェックしてください。
あるんですね、アフタートークが。
アフタートークあります。島尾さんの友達小川さんも参戦という番組の放送作家ですねさあ続いて29日水曜日です
水曜パートナーの日々真央子です。6時台のカルチャートークでは白夜処方の森田修一さんが登場。水曜日で扱ったのは久しぶりでした。雑誌ブブカで歌丸さんが連載中のマブロンから今注目のアイドルソングを一緒に聞いていきました。コロナの影響で、ま、延期など様々な背景があった中でリリースされたアイドルソングの中から今こそ聞きたい数曲をご紹介いただきましたよ。そして7時からのライブ&ダイレクトは都内某所のリモートスタジオから9ミリパラベラムバレットによるライブパフォーマンス。今回は菅原さん、滝さんの2人編成アコースティックバージョンというとっても珍しい貴重なライブでした。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは世界のワニ映画祭り特集。8月2日、そうワニの日を前に映画監督、脚本家、スクリプトドクターの三宅龍太さん、映画ライターの寺澤ホークさん、そしてお宝映画発掘家の中野段吉さんが古今東西の様々なおすすめワニ映画を紹介してくれました。私は2映画と聞いてパッとなかなかイメージが浮かばなかったんですが、制作している国も日本はもちろんアメリカ、中国、タイなどなど本当に多くの国が作ってるんですね。まあ、それにしてもそのジャンル超怖い手に汗握るものからラブコメだったり人間ドラマ系だったりこちらも幅広いワニ映画恐るべしであります。三宅監督がご紹介くださった CG が小技術が確立する前に作られていた異常に大きいハリボテのワニたちも味があってなんだか可愛かったな。
さて水曜日ですがレックさんいかがでしょう。
はい、まずは18時半歌丸さんのマブロンですね、はい、アイドルソング辞表、森田修一さんと一緒にやっていただきました。でこの日紹介していただいたのは、リューティスト、ゾック、お茶碗図の3組ですね。
はい、
で僕はねお茶碗図が結構ねこの中だと良かったですね、すごい。あの、音源買っちゃいました、聞いて。
あ、そうですか、
早速。うん、僕知らなかったんですけど、あれなんですね、肯定カメラガールの方とかなんですね。なんか、その辺のアイドルラップ界隈の割といろんなチームから集まって作られてるユニットなんですね、お茶碗図ね。あの、すごい、あの、アイドルラップとしてすごい素敵なんで、思わず買ってしまいました。
かっこよかったですよね。はい、うん、それか、改めてリューティストかっこいいなと思ったんですけど、中島さんいかがでしたか？
私もリューティストすごい刺さりました。
かっこよかったですよね。
かっこよかったです。うん、ユニットのお名前とかは知ってたんですけど、うん、掘り下げたことなかったんですね。で、今回きっかけに、紹介されてたアルバムのファルセットを聞いてみて、え？何？もうめちゃくちゃいいじゃん。なんで私聞かなかったんだろう。聞かなかった時間、無駄だったって思うぐらい。
損したって。
ああ、もうこの音楽性と、うんうん、あとやっぱり、ソロだけでは出せないグループだからこそのボーカル力とかユニゾンの良さとか、やっぱ曲もいいんだけど歌もいいっていう、歌がうまい、歌心があるっていうのにすごい刺さりましたね。はい、ちょっとまあこれもさっきのバレス君もですけど、リューティストライブ行きたいと思いました。
そうなりますよね。
うーん、
でも、レイソさんは昔からね、曲いいのは定評あるんで、給付なども聞いてみるといいんじゃないですかね。はい。
もう遡っていっぱい掘ってみようと思います。
ね、楽しみ増えましたね。はい、掘りがやるなという感じ。
はい。
それから、ビヨンドザカルチャーメールいただいております。はい、ラジオネームアリンゴさん。今週は8月2日、ワニの日を前に、世界のワニ映画祭り最高でした。ワニはラブコメと相性がいい。海に入らなくていいので人間ドラマと絡みやすいという背景がある、うん、ワニ映画にはかなりの確率で犬が登場するという意外な事実まで知らなかったワニ映画情報満載の内容となっていました。サメ映画はアメリカが多いが実は日本でもワニ映画が作られていたり、ワニ映画はアジア圏に多いという地域性もあるというのも面白い点でした、次々と紹介される世界各国のワニ映画に興味津々。中でも歌丸さん、三宅さんともに絶賛していたタイのワニ映画ザ・プールはとても気になる作品でした。3人の三者三様のワニ映画のプレゼンはどれも興味をそそるものばかりで、ワニ映画見たことなかった私にとってワニ映画満喫したいと思う特集でした。今週末はワニ映画と向き合う週末になりそうですということです。はい、いかがでしたか。
いや、これ面白かったんですけど、うん、三宅龍太さんはね、いつもの、未公開映画的な視点で、こう、知られざるワニ映画を紹介していただき、で、中野大吉さんといえば、やっぱりこうね、サメ映画とか Z 級映画の専門家ですから、はい、ワニ映画も詳しい。ええ、で、この中で唯一、寺澤ホークさんがワニ弱者なんですよ、明らかに。 その、
もう、最高だったもん。
ワニ学者の寺澤さんが、一生懸命自分のフィールドにこう、ワニを引き込もうとしてるところが、めちゃめちゃ面白い。
だって、レクサさん、だってレクサさん、ホークさんが、なんだっけ、なんか、映画紹介したときに、なんか、歌丸さんから、ワニ出てくるのそれだけですかみたいな。見上げない。逆に見たくなりました、あの映画。なんだっけな、どっかの映画
だな。いや、寺澤さん外さないなと思って、弱者でも面白いですね。ワニ弱者でも面白かったな。いや、でもさっきメールにもありましたけど、中野団吉さんのとこでした、ワニ映画はやっぱりアジアに多いっていうね、地域密着型で、はい、やっぱりワニ自体があったかいとこに多いからっていうのが勉強になりましたね、これね。
中島さんいかがでした？ワニ映画。
ワニ映画ですか？もうこのラジオ聞いてる間、人生で初めてここまでワニのことを考えましたね。今までここまでワニに注目したことなかったんですけど、サメだけじゃなくてワニだけでもこんなにいっぱい映画あるんですね。
ですよね。
いや、全然。私気になったのは、なんかね、ロミオとジュリエットとワニを掛け合わせた映画っていうのが、三宅さんが紹介された、新アリゲーターってやつかな。
あったあったあった。
どういうことと思って、人間ドラマとワニが絡まってくるっていうのが、まだ見てなくて全然想像つかないんで、
はい、
見たらどんな気持ちになるのかな。
なんか CG が発達して、ワニ映画にドラマが入るようになったみたいなお話ですよね。
ありましたね。
ストーリーがね、どんどん
深くなってきた。三宅さんが真面目な顔で何考察してんだと思いながら聞いたんですけど。
めちゃくちゃわかりやすかった。
そうなのかもしんないけどさ、ワニでしょっていう。いや、でも面白かったな、これ。ね、ワニって言うと、でもね、僕、これ全然映画じゃないんですけど、アフリカにいるギュスターブっていう人食いワニ有名なの知ってます？え？人間300人食べてる人食いワニがいるんですよ。もう世界最大の人食いワニで。
ギュスターブ。
7メートルぐらいあって、で、拳銃とか機関銃で撃たれた跡だらけなんですけど、鱗が厚くて弾が通んなくて弾痕だらけなんだけど、全然元気で生きてて、元気に人を食べてるんですよ。すごいのがいるんですよ、アフリカに。で、確かね、それ映画化されてるんですよ、僕見てないんです
けど。見たい。
そう、ゲスターブの映画、確か。
ゲスターブの映画、なんか検索すれば出てきそうです、ね。
それちょっと見てみたいです、ね。
ギュスターブ。ギュか。ちょっと見てみよう。
まあ、あと関係ないんだけど、僕、大の大冒険のクロコダインがすごい好きなんですよね。
好きです、わかります。
わかります。
クロコダイン。
クロコダインいいですよね。
いいですよね。
そう。悲しいかな、バトル漫画の法則でさ、パワータイプだから、だんだんかませ犬になっていくじゃないですか。クロコダインって。あれが切ないんですよね。
しかも、敵だったのに、いいやつなんですよね、結局。そう、いいやつになって。そう、優しいんだよな。
ポップと仲良しで、おっさんって言われてるんですよ、ね。
そう。大の大冒険ね。
そう。で、だんだんそのトップの争いにはついていけなくなるんだけど、はい、敵の超強い竜騎将バランがすごくクロコダインを評価してるから、
そうバラン、
ね、雑魚にならないで済むみたいな感じがいいんですよね。
そのポジション取り、
そうバランほどの男は認めてるんだから、やっぱりクロコダインはすごいんだって思う。
わかるわかる。
まずこれ全然脱線ですね。
中島さん、大の大冒険で知ってますか？
もう悔しい、わかりたい。
あ、すいません、本当ですか？
そこまで内容を知らなかった。
あれです、再アニメ化されるんでぜひご覧になってください。
わかりました。
来年再アニメ化のニュースがありましたんで、
はい、はい、チェックしてみてください。
はい、すいません、脱線でした。
いえいえ、ワニ情報でした。さあ、続きまして30日木曜日です。
はい、木曜パートナーのうないりさです。早速、7月30日木曜日振り返ってまいります。6時30分からはカルチャートークのコーナーに、アイドルグループアンジュルムの元リーダーで、あやちょこと和田彩香さんが電話で登場してくれました。普段西洋絵画についてお話ししてくださるあやちょなんですが、今回はおすすめの仏像本をご紹介してくれました。ほんと守備範囲の広いあやちょなんですけど、実は私も大学美術史学専攻してたので、仏像の授業あったんですよ。でもその単位落としちゃってて、本当にね、仏教美術って、好きな人はすごい好きなんですけど、なかなかのめり込むのにハードルが高いジャンルで、私はね、なかなかね、こう、勉強だっていう取り組み方してたので、ちょっとね、真面目にやれなくて単位落としちゃったんですけど、このね、伊藤聖光さんと三浦淳さんの見物記、めちゃくちゃ面白くて、これ見てたらちょっとアプローチ変わってたなーって思いました。仏像を見に行く道中の話とか、なんか二人のやりとりとかが本当に可愛くて面白くて、
しかも、その、ところどころに、挿絵とか、あと、注意書きで、その仏像の説明とかもあって、こういう勉強の仕方もあったなって、あやちょのお話を聞いていて思いました。あやちょ、今回もありがとう。また次回もお越しください。続いて、7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、こちらもおなじみ、R&B ヒップホップ DJ の DJ 長谷部さんがスペシャルミックスを届けてくれました。とってもかっこいいミックスでしたので、ぜひ、ラジコタイムフリー機能で皆さんも聞いてみてください。さあそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリストの高橋義明さんがお送りする月1レギュラー企画今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー7月号ということで久々に木曜日に義明さんがお越しくださいました。あのね番組内で2018年の12月ってお話ししたんですけど歌丸さんが令和になった途端大長兄出演になられたじゃないですか。あの時に義明さんが歌丸さんの代わりに来てくださって確かハンドパン特集の時吉明さんだったんです。だからあとはいえ1年ぶりか令和って去年の5月ですもんね。やっぱしばらく会ってなかったんだ吉明さん。よかった今回まあズーム越しですけど来てくださってありがとうございます。あのね今回はワンダイレクションについていろいろお話伺ったんですけど私も 1D ドストライク世代だったのでやっぱハリーといえばアメリカのアイドルっていう印象だったんですけど、今ね、ソロとしてすごくかっこいい楽曲を作られているっていうのを今日本当初めて知りました。なんかずっとワンディも活動してなくて、なんなら解散したのかだなぐらいに思ってたんですけど、今こうやってそれぞれが頑張っているんだなと、ハリーも大人になったなと、こうお姉さん目線で思いました。ということで、高木さん、宇垣さんもクリアしました。私もクリアしました。リターンオブジオブラディン次はあなたの番です。木曜日でした。
いやもうなんで毎週公の場で言うのかな絶対に言ってくるもんね昨日も言ってたし
放送中もずっと言ってましたよね。
言ってましたよね。なんで LINE しないんだろう本当にいやちょっとゴースト・オブ・ツシマもあるからな今。
あやってるんですか。
やってます。今始めてまして。
ツシマすごい評判いいですよね。
いや面白いんですよこれがね。
なんかね写真がものすごいいっぱいネット上にアップされてますよね。みんなお気に入りの写真を撮ってね。
そうですね写真の撮り方もいろいろ楽しめる要素があって、うん、まあリターン・オブ・ジ・オブ・ラディも面白そうなんですけどちょっと一旦ツシマ落ち着いたら。はい。さて木曜日ですけれども中島さんいかがでしたか。木曜日は何かまず気になるものとか。
あそうですね、まずはやっぱりあやちょさんの紹介してくれた仏像本、は
い、あ面白かったですね。
私全然仏像またこう詳しくはないんですが、ええ、あやちょさんの語り口っていうんですかねすごい知的な感じなんだけど、うん、熱量がめっちゃ伝わってきて
わかります。
あじゃあまずは全然仏像わかんないけど、うん、見物記から読んでみるねあやちょってなんか自分一人で
そういう温かい気持ちにもなるというか
そうあやちょが言うなら
わかるわかる
かなみたいになりました。
いや今今我々一応ビデオ会議ソフトでこうお顔が拝見できるんですけど、もう単なるドルオタのドルオタの反応。
アイドルオタク。優しい。
もうこういう感じで聞いてますからもう。そんな気持ちになりました。
新しいですね。
はい、買います見物
機。ねえいろんな本紹介されてますからぜひチェックしてみてください。うんそれからレクさんいかがですか。
19時45分、Spotify プレゼントラジオできるから面白かったですね。
面白かったです。笑ったなこれ。
構成作家の笑い声にはどういう効果があるのかっていう実験でね。それを証明するために、うん、歌丸さんが3回も4回も、お天気の話をするくだり。
めちゃめちゃ、
まずその時点でかなり歌丸を舐めてるだろうって企画なんですけど。
はじめ謝りながらね、何回もすいませんってプロデューサーが。
いや、これめちゃくちゃ面白かったですね。
面白かったです
ね。古川さんのね、古川さんの笑いもありましたけどね、最後、幼いさんの笑いもね。
そう、歌丸さんのマネージャー。
このラジオにね、笑い声を入れるっていうのがね。
うん、いや、なんか、あ、レックさんの音声が今、僕の方には聞こえなくなっちゃった。
あ、途切れたかな？
大丈夫ですかね？あれ、レックさんだけ、あ、レックさんだけ途切れてますか？すいません、リモート中なのでこういうこともあるかもという。
これがリモートだわ。
レックさん笑ってますけど、画面上で。
伝わります。
中島さんいかがでした？ラジオできるかな？笑い声。
もう
あ
の、うん、結果意味のない実験だったっていう、まとめ方が、元も子もない感じで笑っちゃいました。
最後の着地がね、しかも、橋本プロデューサーもプロデューサーで、歌丸さん気づきましたっていうさ。
最初からそのつもりでやらせてたんだ。贅沢な歌丸さんの、あの、ちゃんと3回ともボケが違ってたし、もう、芸が細かいなと。
そうですよね。ボケ違う感じで、歌丸さんのサービス精神がもう、あ、それはもう変えてくれるんだみたいな。
もうさすがの瞬発力、ベテランは違うな、ね。
いや、ほんと面白い。あ、レクさん繋がった。
繋がったんだけど、電話ですよ、今。あれ電話で切り替わりました。
聞こえております。ありがとうございます。
よかった。どの辺で落ちたんだろう。
そうですね。なんでしょうね。うん、
ねえ、すいませんね。
いえ。とんでもないです。
いや、ご迷惑をかけてます。はい。
そんな、ラジオできるからのコーナーでございました。
あ、ラジオできるからね。
はい。それから、レクさん、あとは、ビヨンドですかね。
そうですね。ビヨンドカルチャーですね。うん、高橋洋作さんのおなじみの、洋楽解説。
はい。
頭の方がワンダイレクションから始まって、アイドル的な、歌手の方の音作りが近年どう変わってきたかっていうのに触れつつ、そこからもう一回ワンダイレクションに戻りまして、ハリースタイルのソロが最近いいんだっていう話でしたね。で後半は、吉明さんのおすすめ洋楽というのを並べるという感じで、あの僕はあのビッグピックっていう最後のやつがすごい良かったですね。
うん、
ああ、かっこよかったですね、ビッグピック、
うん、これすごいかっこよかったですね、うん、ニューウェーブっぽい。だからラップっぽくないですよね、ラップって言ってましたけどね。
あ、確かに、
うん、もう普通に、普通にシンガーソングライターとかニューウェーブの人みたいな感じの音でしたね。あと、ボーイ・パブロさんはね、割と80年代後半のネオワコっぽい音を今やってる人って感じですよね。
はい。
はい、この辺すごい良かったですね。
あと、やっぱ、うないアナウンサーが、うないりさがね、学生時代も本当にワンダイレクション聞いてたので、このハリー・スタイルズのこととかも触れてて、なんか温度高かったですね。
そうそうそう、うないさんはね、知ってるつもりとかなくても勝手に自分の反省語り出すタイプだから、割と我々うないさんの人生結構詳しくなってきてますよね。
ポロポロポロポロ出てくるから。
そういろんな時代の思い出あの人話すから、割とうない情報を蓄積されてるかもしれない、特に浪人時代の情報とか熱いですよね。
そうですね、出てきますよね。浪人したというワードがね、よくね、
出てきますね。
いろんな音楽流れました。中島さんいかがでした？
そうですね、うん、もう全体的になんかこう夏らしい、なんか、
う
ん、
そうですね、
どの曲もサウンドがじわっと汗かいてる感じの曲ばっかりで、うんうんうん、あ、これこそ今聴きたい曲だよなっていう。私フィリピンのハーフなので、
うんうん、
マニラ出身のビーバードゥービーさんでしたかね、ケアっていう曲が流れたと思うんです、
は
い
は
い、
ありました、
思ったんですけど、うんうん、知らなかったのですごい勉強になったし、うんうん、あとやっぱうないさんの反省がちょっとずつ漏れてくるところは私も面白く聞いてました。
やっぱりそうですか。
そう、
ありがとうございます。もう、
はい、
聞きどころでございます
ですね、
はい、さあ続いて最後は本日31日金曜日参ります。6時後半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜歌丸さんが評論したのは、ハリウッドも注目するマブリーことマ・ドンソクが大暴れ、悪人伝。続いてはこちら、7時台ライブ&ダイレクト、ヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンドから DJ マッカチンさんの DJ ミックスをお届けしました。そして現在は今週の振り返り企画をお届け中です。さて本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上、ここまでアトロクフューチャー&パスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは8月3日月曜日、6時半のカルチャートーク、音楽ジャーナリスト高橋義明さんにビールに合う音楽をテーマに選曲と解説をしていただきます。7時からのライブ&ダイレクトはヒップホップユニットソウルスクリームのミスタービーツ AKA DJ セロリさん登場。8時はアトロクバンドグッズフェス2020、在庫で泣いたグッズは何なのか、そして今売れるグッズとはどんなものなのか、グッズの企画から販売、在庫管理まで行うライブキッズあるある中の人さんと、物販にも関わるダイスの工藤大輝さんのお二人にお話を伺います。続いて4日火曜日、6時半は写真家の初澤ありさんが登場。
コロナで様変わりした東京を撮影した写真集、東京コロナ禍についてお話を伺います。7時のライブ、ソロアーティスト佐藤萌歌さんとシンガーソングライター金子きわのさんのライブ、8時は生誕100年漫画家長谷川町子特集、サザエさんだけではない漫画家長谷川町子の表現者としての魅力、一女性としての魅力に迫ります。5日水曜日6時半、小説家アナログゲーム制作者の海猫沢メロンさん登場、コロナ以降のおすすめゲームを紹介してもらいます。7時はフライングキッズの特別編成でのスタジオライブ、8時からは今日本中を熱狂させているアイドルグループ20を手掛けたプロデューサー JY パークについて、 JY パークとは一体どんな人物なのか、また彼の人材育成法などライターの K-POP ゆり子さんに解説していただきます。6日木曜日6時半からはローマの休日やシェーンなどの往年のクラシック映画を人気声優で吹き替えし直したプロジェクト、ニューエラムービーズについてキャスティングを担当した榎木淳一郎さんと配給を担当している神山彩さんに伺います。7時は韓国出身のシンガーソングライター K さん登場、8時は今年6月に発売されたアクションアドベンチャーゲームザ・ラスト・オブ・アス・パート2がなぜプレイステーション4時代の傑作になったのか、ゲームジャーナリストジニさんに解説してもらいます。そして7日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメンはアルプススタンドの端の方を評論します。7時からはヒップホップグループガキレンジャーのメンバーとしても活躍されている DJ おしょうさんが登場、そして8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パスト、脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんとお送りします。さてお二人お待たせいたしました。来週気になるものいかがでしょうか。
あ、私はですね、月曜日のアトロクバンドグッズフェス2020、これ気になりますね。私は割と物販に興味があるタイプなので、売れるグッズ売れないグッズ、これすごい興味ありますね。
ああ、これ気になります
ね。今また音楽業界もね、いろいろコロナで大変ですからね、売れるグッズの研究というのはすごい興味ありますね。
確かに中島さん的にはいかがですか、このグッズに関しては。
私も売れるグッズ何か知りたい。
そうか、そうですよね。
純粋に知りたい。
正直なご意見が出ました。あ、確かに
売れるグッズを作りたいですからね。今だと
なんだろう、アクリルスタンドとか結構売れません、今って。そうでもないですか。
ああ、使うかも、う
ん、あれ結構売れますよね。
よく聞くかも。
そうですよ ね、
あれ割と印刷だからあんまりお金もコストもかからず作れる、
うん、
っていうのがいいとこじゃないですか。あれ
大事ですね。
そう、立体で作るとやっぱりお金かかるんですけどね、印刷でいけるんで、
うんうん、
今だから鬼滅の刃とか人気出ちゃったけどグッズが追いついてないから印刷物ばっかりじゃないですか、
う
ん、そうなんですよ。で見てるとやっぱりね、バッチ、缶バッチとね、アクリルスタンドすぐ売れてますね、見てるとね、
うんうんうん、
すぐ作れるしね、あれ。
しかもあの今ライブなかなかできない中でね、アーティストの皆さんできること、なんかせめてグッズだけでもとかっていう試みもありますし、じゃあどういうアプローチしていくのかなっていうのもね、うん、
でもそれで失敗したらね、在庫抱えて、
うん、大変ですもんね、これね。
これは本当にちょっとね、勉強したい感じがしますね。
はい、
あとこのコロナで様変わりした東京の写真集って火曜日ですか、これ面白そうですね。
はい、火曜日東京コロナ禍という写真集、
ねえ、これ誰もいない東京を撮ってるって
こと。ああ、そうか、
これちょっと面白そうな写真集ですね。
確かに、
うん、
それからあとまだ盛りだくさんですがいかがでしょうか。中島さんいかがですか。
そうですね、うん、あ、でもあれじゃないですか、水曜日今すごい話題になってる20の
はい、
プロデューサーの JY パークさん、私もこの話聞きたいですね。
どんな人なのかな、みんな気になってると思うんですよね。
ですね、詳しいことを知りたいですね。
さあ、ということで来週もいろんな情報ありますけれども、ここでちょっと中島さんからお知らせ。
あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、改めて9月30日にキャラクターソングアルバムフローブラブリリースします、
はい、
それからですね、私の今まで出したミュージックビデオのフルサイズをすべて載せている公式 YouTube のチャンネルもオープンしました。よかったらチェックしてください。
はい、レクさん、あっという間でしたね。
はい、ね、音大丈夫ですか。今ちゃんと聞かれてます、ね、
今聞かれてますよ。
あ、よかった、
普通に聞こえております。
あ、じゃあでも中島さん、それアルバムに合わせてね、グッズ何を作るかっていう、
は
い、
そうですね。ちょっとレクさんに PV も作っていただけたら。
あ、そうそう、でも本当にあの超前向きに、はい、お話しさせていただける
ってい
う、
すごいな、アトロクつながりいろんなことが固まっていきそうな予感がしているということですよね。いや、楽しかったです。 ということで本日のお相手は、TBS アナウンサー山本隆明と中島めぐみさん、そしてコンバットレックさんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アトロク、また来週月曜から。アフターシックスジャンクション、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、
お前
ゼロプリラジオ、
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの。